はい。シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部の論平です。今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
不思議ラジオ金座座というポッドキャストをやっている石山です。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。というわけで、石山さんとやってる、Negin U-NEXT、U-NEXT 配信映画の感想をネタバレなしで話していく企画となりますが、今回で30本目。
そうですね。
ここですね。
スパイダーヘッドは抜いて計算する感じですか？
そうですね。スパイダーヘッドというか、まあ、ディギングネクストで言えば、ケンス君とナンスケ君がやった回はスペシャル版として、それを含めずに30本っていう
か。そういうことか。
になるかなという。まあの本数になったかなという感じですね。
ですね。
うん。
こうやってみると。
うん。まあちょっとね、U-NEXT は特殊な立ち位置っていうのもあると思うので。そうですね。
前回の時に、古いベスト3が全部ロンペイさんが選んだものだって言ったじゃないですか。
はい。
逆に、新しいのを選んだのはどうかっていうと、
うん。
新しい順に見ていくと、上から6本全部ロンペイさんなんですよ。だから僕が真ん中で両端がロンペイさんみたいな。そう、サマとか、ほら、アルカディアとか、悲しみにこんにちはとか、あと、プレイリストとか、エイドリアンとか、まあ結構新しい映画だから、
まあそ
こ
う
の
ですね。
辺がロンペイさんだからね。そうなんですよね。そう。で、まあ、古い方もその3つを除くと、そこからは僕が、やっぱり6回分ぐらい僕が選んだやつなんですよね。仁義。まあ、今回の仁義でしょ？で、ソイレント・グリーン、さすらい、ロング・ライダーズ、アルタード・ステーツ、爆裂都市、バースト・シティ。そんなのもやりましたね。それは全部僕が選んでるんで。ちょっと、そういうのも見るとちょっと面白いなと思って。まあ、それ 見る人っていないと思うけど。はい。
いやー、でも、なるべく、でもそこは見れないやつもあるんですよね、ユニクスね。
そこら辺が厳しいところですな。だから、大頭脳も、だからもう もはや、まだ、これが配信された時にはまだ見えるか。
そうですね、多分
は
ね。いやー、まあ、なるべく見てほ
い。い
しい
や、
なっていう
そういう
と
もん
ころ
ですから、しょうがないですよ、それ
は。
は。
そう
もう、
です
それは
ね。
もう織り込み済み。
まあ、見れる、興味あったやつを見ていただ
そう
く
ですね。
感じだとは思うんですけど、では、今回の作品に行きたいんですけど、今回は石山さんが選ぶターンとなりまして、石山さんが選んだ作品が、仁義
そうです
と
ね。
なります。では、まずこの作品の概要を石山さんお願いします。
フレンチフィルムノワールの名匠、ジャンピエール・メルヴィルによる犯罪映画の傑作。セリフと音楽を排した、緊張感みなぎる宝石強盗シーンなど、メルヴィルが卓越した演出力を発揮。アラン・ドロン、イブ・モンタンら、スター俳優たちの公演も光る、1970年の作品となっております。
はい、ありがとうござい
はい。
ます。では、この作品を今回の二人とも見てきたんですが、今回の感想は自分論評
そうで
から
すね。
話してみたいと思います。
概要だけだと何のこっちゃわかんないんで、お願い、よろしくお願いします。
はい、わかりました。で、この仁義もですね、U-NEXT では字幕のみなんで、字幕で見ましたっていうところですね。で、まあ、ジャンピエール・メルヴィル
特集です
監
な。
督特集となった今月なんですけ
そう、
ど、
夏は。
なったというかしたんですけど、
そうですね。
前の回でやった賭博死亡部が、1955年、
そう、
6
だ
年
から、
の作品だったのに対して、
15年経ってどうなったかって
そ
こ
う
とで
なんです
よね。
よ。まあ、その実に15年の隔たりが、どうだかってところと、あと、まあ、70年の作品なんですけど、その3年後の73年に、メルヴィル監督は55歳で亡くなってしまっている
そうで
の
すね。
で、まあ、かなり晩年の作品と
そう
言っ
です
て間
ね。
違いないかな、という。
まあ、遺作はメルビルじゃなくてなんだっけ、ブルボン、ん？特急？なんでしたっけ？ ありますね、もう一
もう一
本
本あ
ね。
るんですよ。そっちの監督、作品を完成させてるんで、まあ、一作ではないんですけど、
そう
まあ、
です
す
ね。
ごく晩年の作品っていうとこですね。で、戸隠モブの時代が、モノクロだったのに対して、まあ、もうこの仁義の時はカラー作品ということもあって、それもあってまた印象は違うっていう
そう
とこ
ですね。
はあるんですけど、まあ、なんつうんでしょうね、作品の落ち着きみたいなところっていうのは、もう変わらないっていう感じを僕は結構受けたかなというところですね。で、今回の仁義はですね、すごく簡単に言うと、宝石強盗を描くフィルムノワールっていう作品だと思うんですけど、まずですね、面白いというか、まあちょっと奇抜な構成なのが、この宝石強盗をすることになるメインの二人の描き方ですね。まあ一人がですね、まあ有名なアラン・ドロン
そう
演
です
じ
ね。
るですね、男で、今回の字幕だと、ホイネってなったと思うんですけど、まあ音で聞くとコレーと
こ
か、
れですかね。
かなという感じがするんですけど、彼は、刑務所に入っているんですけど、仮出所するんですね。で、出てくるっていうのが、このアラン・ドロンのサイドという形で、もう一人がですね、ジャン・マリア・ポロンテ、
ボロンテ、
演じるボーゲルって男がいるんですけど、こいつはですね、まあ、刑事に護送されてるんですね。で、何らかの事件の容疑者かなという感じで始まるんですけど、まあ、手錠をかけられたままですね、寝台列車みたいなところに乗り込んで、どこかへ護送されてるんだと思うんですけど、そこから逃げるっていうことですね。で、この二人の、話が、序盤は、並行して、交互に描かれてるっていう感じで、まあ、それぞれの話も面白いんですけど、あるきっかけで、この二人がついに、出会って、まあ、その出会い方も面白いですし、で、この二人がですね、意気投合するくだりみたいなやつも、すごい面白いっていうところですね。で、まあ、なんで、この二人が一緒に、まあ、一仕事を一山しようとなるっていうところの、まあ、話し運びみたいなところがまず面白いし、うまいっていう感じですね。で、この二人が、まあ、出会う場面っていうか、最初のその出会う時って睨み合うような場面なんですけど、ここがすごくかっこよくてですね、二人の顔の正面からのショットのカットバックがあって、まあ、その後に横からのショットのパンみたいな感じで、ね、音楽が盛り上げるみたいな場面で、ここがかなりかっこいいなっていう感じで、僕はすごい好みの場面だったっていう
あ
とこ
そこってロケ場所もなんかかっこいいし、
ですね。
で、車もかっこいいですよね。
そうなんですよ。
あれってなんか多分なんかの映画になってるでしょうね、きっと他の映画とかにね。かっこよ
ああ、
すぎま
まあ、
すもんね、だって
使いたくなるでしょう
ね。
ね
使
っ
い
てい
た
う、
くなりますよね。
とこですね。で、まあ、さらにですね、この宝石強盗の実行犯としてですね、もう一人ですね、イム・モンタン演じるジャンセンという男が仲間になることになるんですけど、すごいね、彼の背景の描き方も良かったです
す
し、
ごいですよね。
まあ、彼が仲間になるきっかけっていうのは、狙撃の名手が必要だっていうふうになって、彼を仲間にすることになるんですけど、まあ、僕最初聞いたときに、宝石強盗に狙撃手っていうのは、なんか、
そうなんですよね。
なんでっていうのが 思ったんですけど、これの
も
わ
面
かる仕
白
掛
いん
けっ
だよ
ていう
な。
のが、そう。まあ、わかる展開っていうのと構成っていうのも、すごい良かったなっていう感じ
そう
が
ですね。
しましたね。で、まあまあ、そのですね、僕はこの作品の、まあ、見せ場というか、最大の見どころは、なんといってもその宝石強盗の場面なんじゃないかと思うんですけど、まあ、ここはすごいね、じっくり時間をかけて見せるし、 緊張感を持たせる演出っていうのがすごい上手かったなっていう感じがしますね。で、強盗の最初はですね、その宝石店のある建物に、窓ガラスから侵入するっていう場面なんですけど、これがあれですね、よく映画とかで見る、窓ガラスになんかコンパスみたいので、円形に傷をつけて、その円形を、まあ、切り取るようにして、ガラスを外して、まあ、そこから手を突っ込んで、鍵を開けるみたいな工程なんですけど、
そうですね。あと吸盤で引っ張るっていうね。
そうです、そうです。で、まあ、いろんな映画で見てますけど、僕はこの工程をここまでの時間を持って見せる映画ってい
ああ、
うのを初めて見たと思います。
確かに。普通の映画だと、キューって丸くやったらパカッと開く感じですけど、そんなことないですよね。多
そう、
分、
もう
実
ない
際
と
ね。
思うし、すごい緊張感ですね、
そう。音がね、音がなるべく立てないで、みたいなんだけど、立てずには切れないんですよね、あれ
そ
ね。
うなんですよ。
あれが面白いよ
ものすごく面白かったですね。これ一つでこんな面白く見せるのかみたいな感じの場面だったし、まあ、その後も宝石強盗を実行する場面も、まあ、ひたすらその音を立てないように描いていて、で、まあ、高校の場面は音楽が全くないんですけ
そう。
ど、なんで、まあ僕は普通に配信で見てましたけど、すごい緊張感があったし、なんかもしこれを映画館で見ていたら、多分、観客は物音立てないようにするだろうっていう場面で、
だから、あれですよね、ホラー SF のクワイエットプレイスみたいな。
そうなんですよ。クエットプレスも、僕、一作目かな？試写で見たんで、満席だったんですけど、すごい緊張感だったんですよ。観客も音を立てないしなくちゃいけないみたいな雰囲気になる。まあ、多分これも同じで、劇場鑑賞の緊張感はすごそうだなっていう感じの映画の聞き方だったなっていう感じです
ギューってな
ね。
りますよね、きっとね。
で、さっき話したように、この映画のクライマックスは、その宝石強盗の場面だとは思うんですけど、まあ、この映画もそこでは終わらないんですね。で、まあ、前の回で話した賭博師ボブとかもそうだったんですけど、まあ、なんかその先の描き方とかも含めて、なんかわかりやすい展開からちょっと外してくるような感じで、すごい最後まで油断できないなという感じがした作品かなという感じがしましたね。はい。とりあえず僕からは以上です。
わかりました。
はい。では、次に石山さんの感想と、石山さんに作品選んでいただきましたんで、選んだ理由もあればお願いします。
まず、その前に一つ、訂正というか言っておきますと、メルビルの遺作になった作品、さっきなんか適当なこと言いましたけど、リスボン特急でしたね。
そうそう、
はい、すいませんでした。はい。それで、まずこの仁義という映画を取り上げるにあたって、その理由なんですけども、前々回ですかね、大頭脳を、取り上げたときに、あの映画で、ベルモンドの相棒役で、まあ、かなりコメディリリーフ的に、出てくる、ブールビルという役者さんがいまして、この人も、まあ、フランスをもう長年、いろんな映画に出てた方で、まあ、基本的にはコメディ畑の方だと思うんですけど、この方の遺作なんですね、この仁義という映画が。で、この映画では、アラン・ドロンたちを追う刑事の役なんですけど、まあ、非常にシリアスというか、で、かっこいいブールビルを最後に見れて、僕はちょっとやっぱ嬉しかったっていうのがあります。それを見たかったっていうのもあるし、あと、まあ、我々のこのユーネクスト、ディギンユーネクストで、今までフィルムノワール取り上げてなかったなと思って、まあ、それもちょっとやってみたかったのと、あと、この仁義が、ユーネクストに来たのが最近なのかなと思うんですけど、前なかったですよね、多分。最近多分来たんだと思うんで。それもまあちょうどいいのかなと。まあ、あとすぐ終わる心配がないっていう いう感じですかね。あとはまあ、メルビルはね、僕侍を、このディギンでやろうかなと思ってたんですけど、なんかちょっと仁義のこのポスターアートというか、このユーネクスト上の、まあ、 なんですか、サムネイルがとてもかっこよかったんで、思わず惹かれてしまったってところですね。
ちなみに、大豆のとは多分制作年としては1年しか差がない
あ、
か
そうなんだ。じゃあ、ブルビルの
な。
変貌ぶりというか、やっぱ面白いですね。
ああ、
そ
す
う
ごいです
考える
ね。
とね。
まあ、すごい。僕も、前の大豆農会でブルービルを覚えてたんで、それも良かったなっていう感じですね。
もしかしたら言われないとわかんないかもしれないですね。同じ人だってね。
確かに、
ああ。
こんだけ近い価格で見たから、って思ったところもあるし、もう、DNU NEXT では、おなじみの、
同
ごめんな
じ
さい。
もう多分出てこないと思いますけどね って感じですかね。はい。で、神器の感想なんですけど、これ冒頭いきなり、ラーマ・クリシュナっていう人の、ル・サークル・ルージュっていう、まあ、この神器っていうタイトル何でしょうって思うじゃないですか。ヤクザ映画かなとか思うんだけど、フランスのタイトルは、まあ、赤い輪っていう意味の、まあ、サークル・ルージュみたいなタイトルなんですけど、
そうですね。
この赤い輪の説明っていうのがなんとこう、ブッダに由来してるっていうみたいな説明がまず入って始まるんですよね、映画がね。
そうです。
ほんまかいなとか思ってちょっと調べてみたら、多分そんな、逸話みたいなのないですね。多分、ブッダの赤い輪みたいな話。
なんと。
でも、おそらくこれ、多分、でっち上げだと思うんですよね。
ポスター後にも赤いが書いてありますけどね、ごめんなさい。
そう。まあ、多分、メルビルね、こういうの好きで、今回僕、このメルビル特集やるにあたって、今まで見たいなと思ってた、サムライも見ましたし、影の軍隊も見たし、あと、そうですね。犬っていう作品はね、昔見たことあったんだけど、もう全然忘れてたんで、今回またもう一回見直したってとこなんですけど、侍の冒頭にもこういうのがあって、武士道の話みたいなのが出てくるんですけど、ちょっとなんか嘘っぽい話が出てくる。多分好きなんでしょうね、こういうのね。こういうなんか、かましみたいのが。
まさにかましいですね。
そう。でもそれも面白いなと思って。そうですね。で、まあ、この神器に関しては、フィルムノワール、特にフィルムノワールって、まあ、40年代、50年代にアメリカで起きた、まあ、映画の種類、まあ、一つの塊なんですけど、そこから、それが、まあ、フランスでも流行って、フレンチフィルムノワールって言われて、まあ、メルビルはその第一人者ですけど、ジャック・ベッケルとかね、何人かいるんですけど、70年に作られる映画っていうのは結構遅くて、もうこの頃には結構みんなそのフィルムノワールってやっぱ暗いんで、ちょっと疲れてもう少し元気なやつが見たいなって感じで、多分それで大豆脳とかそういう映画があると思うんですよね。ちょっと快活な冒険ものみたいな。で、その流れの中で言うと結構遅い作品で、で、それだけに先ほどロンペさんがおっしゃった、イブ・モンタンの、彼を象徴する描写があるんですけど、あの表現とかってかなり70年代っぽいなと思って、まあ、これ言っちゃうと彼ちょっとアル中の毛があって、そのアル中の症状として結構幻覚見たりとかするんですけど、
そうです
それが60年代とかのフランスとかにはちょっとあんまりない表現だと思うんですよね。どんな感じっていうのはちょっと見ていただけるといいんですけど、まあ、結構ホラー映画っぽい感じの演出になってて、やっぱちょっと70年代に入ったくらいの、この頃はもうベトナム戦争とかもやってますし、なんか結構ね、そういう影響はあるのかなと思って、面白いなと思ったってとこがあるんですけど。で、先ほどロンペさんのお話にあったように、これ始まるとですね、アランドロンもこれ侍に続いての出演かなと思うんですけど、ちょっとちょびひげなんか生やしてるアランドロン、結構珍しいと思うんですけど、この人やっぱ怖くて、この人本当に兵隊さんとしてガンガン戦争行ってた人なんで、ちょっとやっぱ怖さがあるんですよね、銃撃つ時とかにね。で、ちょっとそのアクションとかもちょっと生半可じゃない感じがして。仮出所して、まずこう、リコっていう元々のなんか仲間のとこに行って、全然この人刑務所で、仲間の名前とか吐かなかったから、みんなからちょっと一目置かれてるんですけど、やっぱちょっと鬱陶しいんでしょうね、きっとね。ちょっと邪険に扱われて、ちょっとムカついてて。で、そっからこう街に出るんですけど、ビリヤード場に行くじゃないですか、最初。で、あれ、僕らの、今のポケットビリヤードじゃなくて、 当時のあの3クッションのビリヤードですね。赤玉と白玉2つ使ってやるやつなんですけど、あのシーン、やっぱアンディドカならではなのかわからないんですけど、普通のカメラの位置より若干低めだと思うんですよ、カメラアングルが。
あ、でも、あと、最初、俯瞰で描いてましたよね、なんか
あ、
ね。
そうですよね。だから、当時としてはね、そういう風に撮るのってやっぱり珍しいと思うんですけど、ビリヤード台の天面とカメラの高さがちょっと近いんですよ、普通の人間の目線よりも。だから、その、ラシャって言うんですけど、ビリヤードのに貼ってある、まあ、フェルトの青みたいな色と、その天井から吊られてる、その、まあ、プールライトですかね、ビリヤードの、その、台を照らすライトがバーッと並んでるんですけど、そこの絵面がやっぱりちょっとかっこいいというか、ちょっとこうファクトリー感があるというか、その面と面に挟まれてる中を歩いていくアランドロンみたいな絵がすっげえ決まっててかっこいいなと思って、なんかそういう絵作り一つ撮っても、やっぱね、ちょっと60年代じゃない感じがするんですよね。
いやー、すごい印象に残ります
うん。で、そこの後、まあ、結構なアクションとかあったりして、アランドロン怖えなとか思ったりするんですけど、で、まあ、この対を成してるもう一人の、男、ジャンマリア・ベロ、ボロンテなんですけど、この人もいろんな映画出てて、この人イタリアの人なのかな？イタリアからフランスに来た人なのかな？だからマカロニウエスタンとか結構出てる人なんですよ。だから、荒野の用心棒とか、夕日のガンマンとか、セルジオ・レオーネのマカロニウエスタンとか出てる人で、で、この人僕結構好きなんですけど、この映画、もともとね、このボロンテの役どころね、ベルモントがやるはずだったんですって。で、ベルモントその頃、別の映画で、もうアランドロンと共演してたから、ちょっと被っちゃうってことでやめたみたいなとこあって、で、ボロンテに役が回ってきたんですけど、やっぱこれ、イブ・モンタンとアランドロン共演ってことで、やっぱ、みんなそっちにやっぱりね、どうしても、こう、重心が行ってたらしくて、当時撮影時からね。で、ボロンテかなり、不満で、メルビルと結構衝突してたらしいんですけど、後年反省したみたいです。大人げなかったみたいな。
僕が見たポスターも、なん
うん。
か、イブ・
そう
モ
で
ン
す
タ
よ
ンとア
ね。
ランドロンが結構でかく出てる
い
みた
やー、どうしてもそうなりますよね、
い
きっ
な、でし
と
たね、
ね。
確かね。
うん。そうそうそう。コーザ・ノストラとかね、いい映画出てるんで、ちょっとそっちも見てほしいなと思うんですけど、ですね。で、その、まあ、これも音楽がすごいやっぱジャジーで、これ音楽エリック・ドマルさんか。もともとミシェル・ルーグランがやるはずだったんだけど、それも、やっぱりやめて、マルさんになったらしいんですけど、結構音楽いいんですよね、この映画、ジャズで。で、先ほどおっしゃったように、その、まあ、ケイパーなんで、これも、その宝石強盗のシーンがあるんですけど、その、実行に移すあたりから無音になるんですけど、その前に、屋根伝いに、その銀行、じゃない、宝石店の上に、向かっていく、ドロンとボロンテの時に、もう、夕暮れ時なんですよね、空が。で、まあ、だんだんちょっと逆光っぽくなってきて、で、そこで、音楽がちょっとだけ流れるんです。なんですかね、ティンパニーみたいな、チャタタタタタみたいな打楽器っぽい、ちょっとポリリズムっぽいシンプルなこう曲が流れて、緊張感の煽り方みたいのが、ちょっと、なんでしょう、間抜けにも聞こえるんですよね。こういうスパイ映画っぽい感じの、なんか、ちょっとルパンの王の遊戯とかの感じなんですよね。あれも味があって雰囲気とってもグーな。これもなんか随分真似されてんじゃないかなとか思うんですけど、あれも好きで、で、まあこの映画の特徴としてはやっぱその、宝石強盗のとこですね。もうじっくり時間かけて、ディティールを一つ一つ積み重ねていくところは本当に丁寧で素晴らしいなと、思いながら見ましたってとこですね。で、あとですね、そのジャンマリア・ボロンテがやっぱちょっとふざけた男で、結構舐めてるんですけど、その、侵入するときに、ギリシャ彫刻みたいな彫像があるんですけど、その女の人の乳首ちょっと触ったりとか、あれ多分ね、アドリブだと思うんですけど、
そうですよね。
なんかね、こういうケイパーもので、何人かの仲間を集めてやるときに、一人一人ちょっとやっぱおざなりになったりするんですけど、なんかこの映画個々人の性格とかキャラ付け、まあささやかな表現なんだけど、ちゃんとやろうっていう意思が感じられて、なんかそれも面白いなと思うんですよね。だからやっぱちょっとね、フィルムノワールも散々やってこなれてきて、結構いろいろ面白いことをやっぱトライしてると思ってて、この映画なんかそういうとこも、非常に面白いなと思って見たってところですかね。あとね、やっぱちょっとそれを感じるのもう一つあって、 まあ、後半なんでちょっとネタバレにならないように言いますけど、路上で、若者が出てくるんですね。そのちょっとした役で。で、その若者たちが、ちょっとやっぱモッズっぽい格好っていうか、このメルビルの映画とか、侍とか、犬とかそうですけど、みんなトレンチコートにやっぱハットじゃないですか、この頃の人。ギャングとかって、悪い人とかって。なんだけど、この若者たち、やっぱ70年代っぽくて、ちょっとモッズっぽい格好してて、まあ、スーツとか、赤と白のストライプのマフラー巻いてたりとか、靴下が赤だったりとかね、やっぱちょっとビートルズとかの影響あるんじゃないかと思うんですけど、ちょっとおしゃれなんですよね。それがやっぱ、こう70年に撮られてる仁義っていう映画のちょっと特徴かなと、ちょっと面白いなと思って見たりとかした感じですかね。あと、女の子が踊るダンスクラブっていうのも結構装置としてうまく働いてて、この映画で。
そこはすごいですね。
3回か出てくるんですけど、それぞれダンスのその、あれが違くて、一つ一つ結構その、彩りが、花がありますよね、この映画、そこがね。
めちゃくちゃ凝ってる店ですよね、
そうです
あ
よ
の店
ね。
ね。
そう、やっぱフランスのああいうなんか、女の人がこう団体で踊るの、フレンチカンカンとかの伝統が、あるのかもしれないなと思いながら、赤い風車のとこ、なんて言うんでしたっけ？ムーラン・ルージュか、とかね、ああいう雰囲気なのかなと思うんですけど、フランスならではなのかなと思うんですけど、ダンサーの人たちのね、ダンスも結構見どころだなと思って、ずっと男の人とかの映像ばっかりだから、やっぱちょっと変化があって、やっぱ面白いんですよね、ああいうのが入ってくると
そ
ね。
うなんですよ。だから、最初に出てくる場面かな。すごい暗い、パリのある部屋の場面から、いきなり女性たちが踊って
そうな
る
んですよね。
ショーの場面に飛ぶところがあって、そこがね、すごいハッとするんですよ
目に鮮やかですよ
ね。
ね。
だから、その場面とかも、確かその店に、確かにブルビル演じる刑事が来るっていう場面なんですけど、多分普通の映画の描き方であれば、そのブールビルが店に入ってくるところを描いて、
そう
シ
で
ョーを
すよ
描
ね。
くと思うんですけど、先にショーを描くんですよね。だから、
そうですよね。
それだけものすごいインパクトがあって、しばらく見た後に刑事が来るっていうような描き方なんで、もう明らかに意図的だし、すごく効果的っていう感じがします
そうですね。そうですね。まあ、仁義の話、ちょっとそんな感じですかね。非常にこれも面白くてよくできた映画だなと思って。で、ドンペさん、ちょっと私、この仁義を見るにあたって、この仁義に非常に大きな影響を与えてる、アメリカの映画で、ジョン・ヒューストン監督のアスファルト・ジャングルって映画があるんですよ。これ、メルビルが、このアスファルト・ジャングル、まあ、およびジョン・ヒューストンの映画から非常に大きな影響を受けてまして、このアスファルト・ジャングル、1950年のアメリカ映画なんですけど、これは、めちゃくちゃ面白いんで、ぜひ見てほしいですね。もう、ほぼ仁義です。これもね、宝石強盗をする男たちのお話なんですけど、何でしょうかね。まあ、20年も時代が違うんで、かなりいろいろとアップデートされてはいるんですよ、仁義の方がね。宝石強盗の下りなんかは、仁義の方が圧倒的にディティールも凝ってますし、お金もかかってるし、面白いんですけど、そのやっぱ原型となるこのアスファルトジャングルにも、要素としてはほぼ全部詰まってて、もし仁義見て面白いなと思われた方は、アスファルトジャングル、残念ながら U-NEXT にはないんですけど、
アマプラ。
Amazon プライムで300円ぐらいで見れるんですよね。20年ぐらい前の僕からしたら、本当信じられない状況です。これ結構見るの大変で、僕はね、DVD を買って持っているんですけど、これが出たのも結構最近で、昔は結構有名なんだけど、あんまり見る機会がなくて、今は本当恵まれてるなと思うんですけど、特にね、その DVD 買うと、これに音声解説がついてまして、南カリフォルニア大学のテレビ映画学部で教鞭を取っておられるドリュー・キャスパーさんによる音声解説が入ってまして これもめちゃくちゃ面白くて、当時の、まあ、MGM とかの、プロデューサーの、ドン・シャーリーって人がどうやってこういうフィルムノワールを、まあ、売れる形で世に出していったかみたいな話がずっとあるんですけど、まあ、面白いですね、話聞くと。
へ
ー、うん、そういうビジネスとしての、映画の話は、やっぱり、こう、僕はすごく好物なんで面白かったっていうところですかね。
うん、マリリン・モンローが出てる。
そうなんです。これがね、ほぼ無名時代のマリリン・モンローが出てて、
うん、
むちゃくちゃ可愛いです。あの、なんか、やったーみたいな感じなんですけど。
うん、
あの、本当無垢なね、あの、なんですかね、ルイス・カルハーンっていう人が演じてる、富豪、なんか悪徳弁護士の愛人やってるんですけど、
うん、
あの、こりゃ売れるわみたいな。
うんうんうん、
可愛さ。なんか普通に今の日本人からしても可愛いなと思う可愛さだと思うんですよね。とにかく街並みが汚くて、あの、アスファルトジャングルって1950年に作られてて、で、ほぼほぼフィルムノワール、アメリカのおけるフィルムノワールの形ってもう40年代に完成してるんですよ。
うん、
で、それも生み出したのがそもそもこのジョン・ヒューストンの、マルタの鷹っていう映画が、
はあはあ、
まあ、基本的にはフィルムノワールの、まあ、かなり初期の映画だと言われてるんですけど、
うん、
で、そこから、まあ、時代がまあ、10年間経ってるわけで、その間に結構、まあ、誇張が激しくなってくるんですよね、そのフィルムノワールって。そもそもが、ドイツ表現主義っていうのがあって、うん、ちょっと誇張して描こうみたいなことなんですよ。あの、リアルよりも。その方が面白いからみたいなことで、だんだんそのフィルムノワールって誇張されてきて、悪役がものすごい悪かったりとか、なんかもう真っ黒に塗りつぶされたような絵とかだったりするんですけど、
うん、
このジョン・ヒューストンがこのアスファルトジャングルでやろうとしたことは、それをちょっと戻そうと、もっとリアルにやろうっていうことで、
うん、
街並みもあの普通にロケ撮影、
うん、
なんだけど、役者もだから当時はあんまりやっぱ有名じゃない人たち、
うん、
でこのディックスっていう主役演じてるスターリング・ヘイドンなんですけど、この人すごい人で戦争がバリバリ行ってて、戦争行くどころかそのフレンチのパルチザンっていうそのまあレジスタンスみたいなのに参加して助けたりとか、うん、あの落下傘部隊の練習に参加したりとかして、
うん、
で怪我して戻ってきて役者またやってるっていう人なんですけど、
ああ、現生の人なんですね。
そうです、現生に体を張れる主役の人なんですけど、すごい体が大きくてアクションができて、ただ演技は結構凡庸だったりとかして、まあ、デクノボー的な役が、うん、多いっていうかね、あの気は優しくなくて力持ちみたいな荒ぶり力持ち野郎みたいな感じなんですけど、
うん、
なんかねやっぱりちょっとかわいそうな感じがするんですよね。いつもこうあんまりこう最後いい目に合わない役によくなる人ですね。この人ね、赤狩りにの時代にあの仲間のことを全部あの証言しちゃって、この人すごい共産主義者だったんで、ですけどそのみんなねボロボロ吐いちゃって、結構その後ハリウッドで結構やっぱりいたたまれなくなっちゃって、
うん、
結構たくさんいい映画いっぱい出てるんですけど、うん、といつもこう負けていく役みたいなのをよくやる人ですかね。そうそう、であのこれとね、そのジン・ヘーゲンが演じてる女の子とね、全然プラトニック、あの恋愛関係じゃなくて友達関係っぽい二人の間柄とかが本当良くて、
うん、
あの本当見てほしいですね。アスファルトジャングル僕大好きな映画になりましたね、今回見てね。
なるほど、うん、まあマリリン・モンローもね、あの、うん、多分もうすぐ映画が多分ネットフリックスに来たり
する。そうだそうだ、アリシア・ビキャンデル、アナ・デ・アルマスか、
アナ・デ・アルマス
が来る
んで、なんか昔の映画とか見たいなと思ったんで、ちょうどいいかもしれないですね。
ちょうどいいと思いますよ、
うん、
はい、
うん、
あのフィルムノワールの強盗ってやっぱみんな強盗したフィルムノワールの主人公たちってみんな悪いことする人たちなんですよね、強盗したりとかね、
うん、
だから感情移入もしかしたらしにくい、今の人たちからするとしにくいのかもしれないけど、あの事後ほとんどの場合やっぱ失敗して終わるんですよね。あの前回も言ったように。で、快活な映画、正義の側の映画であると思うんですけど、そこからやっぱそういうもんだけじゃ人間測れないだろうって言って作られてることが多くて、そのフィルムノワールとか、その、もっと人間の負の部分に目を当てるというかね。だからその強盗シーンってやっぱ見物だし、このアスファルトジャングルでも、この見どころの一つではあるんですけど、まあ、大きなマクガフィンって言えるんですよね。あのそれ自体にあんまり意味がなくて、その 強盗するってことが、なんか彼ら一人一人悩みとか欠点がすごくあって、でそれぞれの欲望とかを持ち寄って集まって、でその人生の希望の扉を無理やりこじ開けようとするんだけど、わずかなほころびで、うまくいかなくなって、で惨めに負けていくとか、まあ、ある人は晴れやかに負けてたりとか、結局負けるっていうね、負けて終わるものが多いですけどね。だからそこにやっぱこう美を感じたりとか、なんかその観客が見出せるその不思議なこう化学反応があるなみたいなことを僕はちょっとやっぱ思いますね、このフィルムノワールとか見てるとね。なんか映画館にねっていう、暗いところにね、やっぱスクリーンの明かりだけにこう夢を見てたようなシネフィルの人たちとか、まあ我々ですよね、だからね、悩みとか欠点がない人っていないわけじゃないですか、ほぼほぼ。だから彼らにやっぱ自分を投影するというか、なんかだからこそやっぱフィルム、こういう悪者の悪い人たちなんだけど憎めない欠点がある悩みがある人が主人公になるような映画って僕は好きだし、まあある人たちにとっては人気があるものなのかなって、なんか強盗なんてうまくいきっこないから真面目に働こうっていう、そう感じる以上の感動がやっぱこういうところにはあるなと思って僕は見てるっていう感じですかね、っていうなんかことは。でもこういうのがやっぱ流行るんですけど、そのアメリカンニューシテマとか流行るんですけど、やっぱね、どっかでそれがみんな疲れちゃって見るのに、でやっぱもっと明るくて楽しい映画の方がいいじゃんってことで、まあ、ロッキーももともと負けて終わるはずだったんだけど勝って終わる結末に変えたし、その後ダイハードとか出てきて、でももっとこうもっと楽しく敵をやっつける映画とか、あんまり考えなくていいような映画とかが、世の中で流行るっていうのも僕は非常によくわかります。その方が楽しいとも思うし。なんかそれを繰り返していくのがやっぱ人間なのかなとか思いますね。
そうですね。まあそれは波でしょうねっていう
ところ、ね。そうですね。揺り返しが多分あるんだと思うん
ですね。まあ長く映画を見ていれば、なんかそれも感じることができるし。
そういうことなんですよね。そこが面白いなと思ってて。
で、こうやって過去のね、映画を見れば、まあその時どういう、状態だったのかなってところを見れるっていうところだと思いますよね。
あとこのアスファルトジャングルは、マックイーンのゲッタウェイ、この間話出ましたけど、別の場所で。あれの、にも影響がすごくあって、このアスファルトジャングルにサム・ジャッフェっていうすげえ渋いおじさんが出てくるんですけど、この人もいろんな映画出てますけど、この人が演じてるドックっていう役があって、まあ、紳士的な犯罪者で捕まってて、でこの人頭がすごくいいから、刑務所の中でずっとその犯罪の計画を考えてて、出所してきたその日に、もう、その計画を実行に移すっていうやつで、それにいろんな仲間が集まってくるって話なんですけど、このサム・ジャッフェがまた渋くてですね。で、ゲッタウェイに出てくるマックイーンの役名もドックっていうあれなんで、もう完全に影響があるなと思うんですけど、いろいろ見てほしいですね、皆さんにね、っていうところですかね。あと、はい、だからメルビルだけ撮っても僕だから侍じゃなく影の軍隊とかも見ましたけど、侍と犬もやっぱりギャングの話で、いろいろと、犬はね、密告者の話で、誰が密告してんのかっていう話で、これは、そうなんですよ。で、ベルモンドが主人公で、でもね、犬って日本語のタイトルなんですけど、フランス語のタイトルだと帽子なんですよ。帽子かぶってるやつっていう意味らしいんですね、密告者の隠語が。で、これも冒頭、ギャングの一人が、ずんずんずんずん歩いてくるんですよ。それが列車の高架下をずっと歩いてて、で、あれって鉄骨で組まれてできてるじゃないですか、列車の貨車とかって、架線か、で、その鉄骨で光が複雑な陰影を落とすじゃないですか、で、その中を男が歩いてきてて、で、それをカメラがトラックバックしながら、その人物の顔を、をずっと映しながら、カメラが下がっていくような感じですかね。それ斜めなんですけど、斜めにずっと下がっていくんですけど、あれも本当どうやって撮ってるのか、多分ね、 30メートル、40メートルぐらいはずっと下がってると思うんですけど、そんなに長いレール引けないでしょ、普通は。だから多分走る何かにカメラ乗せて引っ張ってると思うんですけど、ほとんどブレもないし、見事だし、その下がりに合わせて、いろんなその河川のその、柱とかがカメラの前を舐めていくんですけど、それが音楽に合っててリズムなんですよ、それが。で、その落ちる影とかも全部リズミカルに撮られてて、素晴らしいタイトルバック。これも U-NEXT で見れるんで、もし見れたら見てほしいですけど、
ちょっ
かな
と
り
見たくなりますね。
登場人物が多くて、しかも、その過去に何かがあったっぽいことをセリフから推察しなきゃいけない映画になってて、で、説明がかなり省かれてるし、セリフがもともと少ないし、出てくる人はみんな皮肉っぽい言い方するんで、かなりわかりにくいかもしれないんですけど、まあ、2回見ればわかるかな、みたいな感じで。で、ミスリードもね、すごい仕掛けてるんですけど、それがね、結構仕掛けになってて、まあ、ちょっとなかなか、いろいろね、なんでしょう、メルビルの中で大傑作かっていうと、もっと他に傑作はあるかなと思いますけど、工夫とかいろいろなことを含めて楽しい映画だし。ちなみにこの映画の中でかかる音楽が全部ラジオとか、バーのピアニストとか、画面の中の何かしらから鳴ってたりとかするとこもあって、それもね、面白い映画だなと思います。
たまにある証拠です
そう
ね。
ですね。今だと割とあるけど、当時だとやっぱ結構斬新なんじゃないかなと思いますね。そう。あと、アランドロの侍も、むちゃくちゃかっこいい。これ、ここら辺からカラーになるのかな？これもアンリ・ドカですけど、これね、カラーなんだけど、いわゆる銀残しってやつで、ちょっとグレーみを残したままのカラーなんですよね。わざとなのか、それなっちゃってるのかわかんないんですけど、彩度の低いカラー作品になってて、そこが作品の魅力と相まっててかっこいいんですよね、これも。でもかっこいいしか言ってないんだけど。そうそうそう。これもね、渋い男の美学みたいなのを描いた映画なんで。69年の影の軍隊になると、これはね、フィルムノワールかどうか微妙で、これは政治犯の話なんですよね。これはリノ・バンチュラっていう冒険者たちでアラン・ドロンとジョアンナ・シムカスと一緒にすごいかっこよくないんだけど、女の子にモテるおじさんみたいなのを演じてる、リノ・バンチュラが主役なんですけど、これも全体の構成が非常によくできてて、序盤と、中盤と後半と場所とか人も入れ替わって混乱しそうなんですけど、それが飽きさせずに、いろんなこれからこういうことしますっていう予告が、どんどんどんどんあって、次こういう展開になるんだっていうのが観客に分かって、すごい盛り上がる展開をしていくんですよ。だからスパイ映画みたいな感じなんですけど、非常に地味。で、ケイパーものの要素もあり、パラシュート効果もあり、なんかその戦争っぽい、雰囲気、そのレジスタンスの活動のそういうディティールとかも面白くて、ちょっと驚く要素とかもあって、見どころ満載のかなりいい映画で、おすすめですね、影の軍隊も。ということで、そのメルビル作品どれも面白いんで、ぜひ見てほしいなと思いますね。
ちょっと今回、賭博死亡文だけはちょっとね、前の方の作品でしたけど、やっぱ後半の方にやっぱり見どころがある作品が多いのかなって思なるほど。
なんかそんな感じを今回の、このメルビル特集で思ったっていう感じですかね。
あれですね。まあ、一本。まあ、この仁義でも、前回やった賭博死亡でもいいので、
そうですね。
そこを入り口にして、ちょっとね、見ていただければって感
いろい
じ
ろとディグると面白いと思うんで、
です。
見てほしいですね。
ま
はい。
た、仁義にしていただければ
ディグインしていただきたい。
と思います。
はい。
というわけで、仁義 U-NEXT、今回は仁義の感想会でした。石山さんなんか、告知などあればお願いします。
先日、ツイッターのスペースで、神様に20の質問っていう、遊びをそのスペース内でやったんですけど、その時ちょっと思ったんですけど、その時にガジガジさんという方が来ていただいて、非常に面白かったんですけど、なんか、 そういう方たちともっと交流できたらいいなと思ってて、LINE のアプリの中に、オープンチャットっていう機能がありまして、
はい、
それを使って、金座座トークルームっていうのを設けてるんですね。
うん、
LINE のオープンチャットちょっと調べてもらうと使い方わかると思うんで、金座座で調べてもらうと僕たちのトークルームが出てくると思うんですよ。
うん、
聞いていただいている方はどうかお気軽にね、そのに参加してくれれば、こんなの見たよとかっていう情報交換もできますし、
うん、
なんか全然映画と関係ないお盆どうでしたみたいな話とかも結構してたりするんで、
うんうん、
全然怖いとこじゃないんで、お気軽に来ていただければ。で、なんか入ったら入ったでなんか書かなきゃいけないのかなとか思うかもしれないんだけど、本当読むだけの人もいっぱいいますし、
う
ん、
そうですね。
うん、全然臆することなく来ていただければ、大変に嬉しい感じですね。
はい。
はい。
これもうちょっとチェックいただければって、
ね。はい。
ね。はい、ありがとうございます。はい、シネマクティブ東京支部の音声配信でした。また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。